ベースボールカフェキャンチュースプレゼンツ、レディース&ジェルマン、ボーイズ&ガールズ、おとっさん&おっかさん、MPB オープニングゲームズ、カミングスーン記念、スペシャルプログラム、This is セリーグだよ。
全員集合。
はい。
わーいといったところで、はい、こんばんは、イカリア翔介でございます、はい、ことザボでございます。今日は開幕直前のスペシャル番組回でございますよ。セリーグ、私含めて、6球団のね、メンツでですね、おしゃべりしてみたいというふうに思ってございます。で、私も普段は番組の進行をしますけれども、今回はパネラーサイドに立ちたいなというふうに思っておりまして、まずゲスト MC をご紹介したいと思います。俺たちのフォックスロットシエラーズ氏でございます。どうぞ。
はい、どうも皆さんこんばんは。ラジオトークとポッドキャストでフォックストロットの野球語りたいラジオというのを毎日配信しております、フォックストロットと申します。本日はなんかこのね、記念すべきセリーグ開幕に合わせてのセリーグでは全員集合というところでゲスト MC というのを仰せつかりましたので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますよ。はい、フォックストロットさんはあれですよ、筋肉マン対悪魔超人の中でいうとこのモンゴルマンの役ですのでね一つ中立な立場で
なるほど、
はい、なるほどなるほど、
よろしくお願いしますよ。
はい、
はい、ということで喋る順番決めをしていきますか。
はい、
はい、
とりあえず去年のセリーグ1位が巨人なので巨人代表ザボ、そして、セリーグ6位がヤクルトだったのでしじみさん代表ということで、
はい、
口じゃんけんをして、勝った方から、1,2,3 だったり 6,5,4 だったりの順番で喋っていきましょうか。
はい、
はい、じゃあフォックスロット最初はグーって言って、
はい、はい、じゃあいきますか。皆さん大丈夫ですか、準備はよろしいですか、お二方。
はい、いいですよ。大丈夫です。
はい、では最初はグーじゃんけん
チョキ、
は
あ、あ、お、じゃあ、お、はい、
ザボさんが勝ちましたね、これ。
ザボが勝ちましたので、はい、順番、順繰りに自己紹介をと。
はい。
いただこうで。
はい。
はい。
はい。じゃあ、まず巨人代表ザボでございます。一つよろしくお願いします。この番組ベースボールカフェキャン中世、ともにですね、ミドル巨人、ザボのフリースインガー、などなど、はい、番組を配信しております。本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、2位の阪神、ともろくんでございます。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、私はですね、毎週火曜日に配信しております、ポッドキャストですね、タイガースキャストという番組の MC をしております。まあ、MC は3人いるんですけれども、他に、私の他に、新球児さんと、千年さん、この3人で、毎週元気に配信しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
お願いします。前回はね、お邪魔させていただきました。ありがとうございます。
はい。いや、好評だったみたいで、かなり。
あ、本当ですか。
はい、よかったです。はい。すいません。ありがとうございます。はい。はい、
じゃあ3位、中日、鈴木さんでございますよ。
勝つぜ、やるぜ、ドラゴンズ。どうも、中日ファン、代表鈴健でございます。普段はですね、ミッドナイト番外地っていう、ポッドキャストをですね、まあ、大体週に1回アップロードしてまして、あとレディオトークで、最近サボりがちではあるんですが、レディオクラッチヒッターという野球番組を、やっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きまして横浜のファン代表高岡さんでございます。
横浜のことなら俺に任しとけ。
どうも、ムラジオ放送局カフェ明星から参りました高岡と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きまして広島カープ代表のバオバオさんです。
はい、こんばんは、バオバオと申します。カープキャスト NC という、ポッドキャストで、カープの話をしています。今日MC やってもらってるフォックストロットさんにももうほぼ準レギュラーでしょっちゅう出てもらっていろいろと企画もやってますんで、はい、皆さん聞いてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
すごかった、3時間超えでしたね、この直近回はね。
もうあのあくびがみんな出てましたね。
ですね、あれはね、気づいたら3時間経ってたみたいな状態でし
ょ。本当に1時半ぐらいでしたもんね。
そうでした。
はい、続きましてヤクルトのファン代表しじみさんでございます。
もう再会はごめんだ。ありがとうございます。普段は六畳記というポッドキャストをやっておりまして、野球の話はあまり触れてはいないんですけれども、自身というか僕自身も野球を、プレーしていたので、まあ、する方も見る方も、好きでございます。ただこのメンツと並ぶと大丈夫かなという不安はありますが、何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。ということと、で、フォクソーさんも含めて、7名でおしゃべりしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、ここからは、フォクソーさんにバトンを渡しまして、はい。
はい、では、
お願いします。
はい、モンゴルマンが、
はい。
私、近づいていこうかと思いますけれども、テーマがございましてですね、順番に今の、決めた、順番、順位の順ですね。昨年2020年の順位順に決まりましたので、巨人のザボさんからですね、順番に語っていただきたいというふうに思っております。まず、最初のテーマでございますが、チームスローガン2021ということでですね、チームスローガンについてですね、それぞれ、語っていただきたいなというふうに思っておりますというところでございます。まず、巨人ザボさんのチーム、ところのね、チームスローガンから、どうぞ。
はい、巨人ファンの代表ザボでございます。よろしくお願いします。2021のチームスローガンは、ワンチーム、和とどうと言います。原監督は常にこう、和と道という主題とサブタイトルをこうつけてですね、毎年挑むわけですけども、今年のワンチーム、1軍、2軍、3軍、共にですね、一丸となって、勝利に向かって邁進しようじゃないかといった意味だと受け取っております。キャンプの時にもですね、1軍の S 班、それから1軍、2軍、3軍と、各所に分かれてですね、キャンプを行いまして、ね、2軍の人は1軍に行ってみたり、1軍の人は3軍に行ってみたり、いろいろこう入れ替わり立ち替わりしながらもですね、それでもこうチームの勝利のために、実力を上げていこうといった内容だったと思います。こういった感じで、143あるよね、今年はね。
はい、あるはずですね。
ね。ね、
はい、ありますよ、
はい。戦い抜こうじゃないかといった形だと思いますよ。
はい。
はい、
という、和と銅のね、うん、毎年和と銅ついてますもんね。これがメインなんですか？
原監督のメインですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
和と銅。ああ、なるほど。
高橋義信 の時は、昭和ザ・スピースかなんかじゃなかったかな。まあ、違ったタイトルだったですよ。
なんかそうでしたね。
うん。
なるほど。というふうに、巨人の、チームスローガンのお話でございましたけれども、他球団ファンの方、どうですか？和と銅。毎年和と銅って言って、言われておりますけれども、いかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうかっていう。
そうですね。
自分で今、おかしいなって思ったんですけど。
これね、チームスローガンって、シーズン始まると忘れちゃうよね、基本的にね。まあ、最初だけは言っとこうということですよ。
とりあえず一通り聞いてしまいましょうか。
そのようにしましょうか。
はい。はい、次、タイガースのチームスローガンお願いします。
はい、阪神タイガースはですね、超超超ということで、挑む、超える、いただきへと。この挑むと。
うん、ああ、なるほど。
そして超える。そしていただきですね。これが全部超超超と読めるということで。まあまあ、ちょっと、はい。まあ、はい、ウィットに飛んだような感じになってます。まあ、まあ、挑むということはですね、まあ、矢野監督言ってたんですけれども、まあ、一番必要なことは挑戦することじゃないかと。はい。まあ、試合結果により評価されがちですが、まあ、エラーをしても前に出るとか、打たれてもバッターに向かっていくと。そのような挑戦が、姿勢がですね、チームには必要じゃないかということで、このスローガンを選んだみたいです。そして、はい。2番目の超える、まあ、これはですね、まあ、ライバルに勝つとか、自分の壁を超えるとか、これは超越するという意味が含まれていると。はい。そして最後、いただきですね。
これがですね、まあ、あの、リーグ順位が3位、2位と来てます。矢野監督。3年目です。もう優勝しかもないです、今年は。うん、そういった意味で、頂への頂。挑む超える頂へ、頂頂頂というスローガンに阪神はなっております。
はい。
はい。
では、次行きますか。ドラゴンズですね。
ですね、
はい。お願いします。
はい、今年のドラゴンズはですね、昇竜復活その先へという、チームスローガンになっております。まあ、もうここ最近あの昇竜復活シリーズが多くて、あの昇竜復活なんとかなんとかみたいな感じなんですけど、まあ、今年はですね、あの去年 A クラスにね久々に入りまして、で、まあ、あの落合全盛期と言われたところからこう1回どん底を見てだんだんこう上がってきてるわけです。で久々に A クラスに入って、まあ、目指す先は、A クラスじゃなくて優勝、そして、日本一というところを見据えてますので、まあ、なんていうんですかね、こう龍が、ま、昇竜ってまさしく龍が昇るって書くんですけど、うん、まあ、こうまたチームが上がってきて優勝、日本一、その先目指していこうという、チームスローガンになっております。
おー、いいですね。漢字4文字、昇竜復活っていうね。
かっこいいっすよね。
はい。よし。では、次、横浜ベイスターズ、DeNA ベイスターズ、高岡さんお願いします。
はい。中日と同じくですね、かっこいい漢字4文字なんですけれども、我々の方も。
お、昇竜復活。
違いますよ。違いますよ。横浜一新ということで、これも4文字ですね、漢字になってます。で、横浜っていうのはずっとラミレス監督がやっていて、今までの目標は、あの、We play to win とか、This is my error みたいな、アルファベットが多かったんですけども、今回から、まあ、三浦監督になったことで、また、感じに戻ったというふうな感じになってますね。で、新しい三浦監督を迎えて、まあ、チーム全員、スタッフ全員一丸となってシーズンを戦い抜くっていう意味で、まあ、この目標になったというふうに伺ってます。
なるほど。なるほど。
いいですね、一新、もう装いも新たに、気持ちも新たにという、ね、
そうですね、
なるほど、はい、では、広島、バーバさん、お願いします。
はい、広島の今年のスローガンは、カタカナで、バリバリバリです。バリっていうのは、あの広島弁で、あのとてもとか、そういう、あのあむっちゃとか、はいはいはいはい、めちゃとか。バリすごいとか広島の人はよく言うんですけど、その、あの、とてもっていうのを3つ並べたようになことになってます。で、あの、まあ、粘り強く戦うのバリであったりとか、まあ、バリ熱く、バリ激しく、バリしつこくっていうような思いが込められてるようなことらしいです。で、あの、ロゴのマークが、あの、握り拳が、あの、下から突き上げてきて、あのバリバリってその音を立てて突き破るようなマークなんですけど、これはどうもあの2年連続 B クラスっていうのを受けて、その A クラス B クラスの壁を突き破るっていうような意味もあると。
なるほど。
ああ、なるほど。
まあ、カープファン今回結構これ好評で、あの去年のねスローガンが、あのたった今この赤の子舞い立ったっていう、もう今聞いてもみんな、多分皆さん何にもわかんないと思うんですけ
ど。はい、わかんないな。配分じゃないやつですね。
うん、回分になってて、後ろから読んでも読めるっていうなんか。
ああ、なるほど、なるほど。
なってて、聞かないともう意味不明な言葉で。その前の、あの年が、あの、水金地下木ドッテンカープっていうもう、
お
ー
おーお
ー転がり落ちるような感じで、あの、カープが3連覇の後2年連続あの、B クラスに落ちた迷走感が半端なかったんですけど、今年はまああの、まだ普通に戻ったんで、良かったかなと思ってます、カープファンは。
なるほど。
なるほど。
ランクっぽいね、なんとなくね。
そうですね。
バリントンが戻ってくるわけじゃないですよね。
あ、バリバリバリントンではないですね。
バリバリバリントン、懐かしい。
あれですね、あの北海道でいうとこのなまらの意味ですね。
ああ、そうですね。
ああ、なるほどね。
いつもこうね、広島さんとこはあの木を手洗ったじゃないですか。なんか一風変わったあのスローガンを出す。今年は確かに落ち着いたなって感じがありますね。
あのあ、そう、名古屋でいうとこのデラですな。
ああ、そうですね。
なるほどね。
はい。では、最後ですね、ヤクルトの方しじみさんお願いします。
はい。ヤクルトも 三連打系なんですけれども、進化、進化、進化というスローになります。
だいぶ進化しますね。
はい。進化の、まあ、一つ目が、まあ、誠の価値ですね。で、二つ目が、まあ、レボリューションの進化ですね。ね、はい。で、最後が、心に火をつけると書いて進化ということで、はい。ヤクルトの歴代のスローガンを見ていくと、英語に、まあなんか漢字で躍動、再起みたいな、そういう系統できてたんですけど、今年は、まあもう本当に若手、そろそろ出てこいやというのが、前面に出たのが、もう漢字3文字で、まあ今あるものを、ちょっとこう、燃え上がらせろっていうようなニュアンスをなんとなく感じ取っております。はい。
なるほど。
なるほど。
それってあれですか？ですね。なんか、みんな、どのチームも結構こう、漢字多いですね。
そうですね。
そうですね。
すごい、こう、う
ん。今のヤクルトのやつはあれですか？高津さんのシンカーもかけてるんですか？もしかして。
あ、そうかもしれない。
ああ、そんなことしてそうな気がしたな、今。
伝説のシンカーを。
なるほどな。
ね、
シンカーね。ちょっと、そうするとなんか面白系でもある気がします。そう言われると。
高津さんやりそうですもんね。なんかそういうこと。
そうです。面白い方なんで。
なるほどな。というわけで、はい、6球団出揃いましたというところです。うん、はい、それぞれのね、チームスローガンを聞いたところでですね、続きましては、今季注目の投手というテーマでですね、推しの選手ですか、推し投手ですか、語っていただきたいなと。
おい、違うぞ、それは第1項のスケジュールだ。
おっとっと、
おっと
第2項のやつに立ってくれ。
どっちだずれた。
あ、今急いで台本さかのぼりましたよ、僕は。
すいません。じゃあ、開幕スタメンオーダーとキープレイヤーでした。すいません、見てるとこからさかのぼってた。
うん。
はい、では、開幕スタメンオーダーとキープレイヤーいきましょうか。
はい。
では、ザボさん、はい。
よろしくお願いします。はい。巨人、スタメンの予想でございます。これあくまで僕の個人的な予想で、外れてるかもしれませんが、一応言わせていただきたいと思います。
はい。
1番ライト、梶谷、2番レフト、松原、3番ショート、坂本、4番サード、岡本、5番センター、丸、6番キャッチャー、大城、7番セカンド、吉川、8番ファースト、秋広、9番ピッチャー、菅野と。いうスターティングラインナップ。うん。とりあえずこう外国人、新外国人の入国が遅れてるということもあって、巨人はクリーンアップは坂本、岡本、丸で行こうじゃないかという話になってます。
うんうんうん、
外国人が普通に入ってたら坂本が2番に入ると思うんだけど、うん。いうことで、2番には今いろんな人を試してます。今日なんかウィーラーとか入ってましたよ。うん、ただこの現在打撃好調の松原をここで入れときたいというふうに思ってますっていうのが1点。あと秋広君入れてみました。
はい、
はい、
はいはいはい。
先日ゲストで出させていただいたタイガースキャストではですよ、まだ高卒1年目だと、2軍でじっくり鍛えようじゃないかというような話をしたんですが、このずっとオープン戦出ずっぱりなんですよ。
うん。
うん。で、はいはい、高卒1年目で、こんだけオープン戦の実戦を積んでる選手っていうのは、僕は知らないです。何やら王貞治以来だそうで。
う
ん
う
ん、
ああ
、そうなんです
ね。うん。そろそろ、王さんクラスの伝説の選手の育成も久しぶりにしてみようじゃないかというのも1点。それから、サポートではですよ、ファーストはできそうなサポートメンバー、ウィーラー、中島、亀井、北村、広岡などね、揃ってますんで、とりあえず行けるとこまで、開幕は行って、秋広君で行きませんかと言った案でございます。
なるほど。
はい。
2
メーター95センチ。はい。
すごいですね。秋広君、僕も見ましたけど、うん、なんかね、確かにこう、日本人離れした体格のね、
うん、
すごい、こう、手足が長くてスラッとしてて、なんか、ちょっとこう、高卒にも見えないぐらいの、あれでしたよね。
そうですよね。うん。
すごかったな。
顔を見ればまだあどけなさの残る、
はいはい、
若者ではあるんですけどね。
うん。
以前、北斗君とおしゃべりした時には、ローズっぽいなんていうことも。
なんかそう、ちょっとね、こう、構え方なんか、バット寝かせたりして、
おっしゃられてたけれども、大谷翔平っぽいという人が結構多いんですよね、やっぱりね。
そうですね、
SNS 界隈ではそんな人が多いです。僕も大谷っぽいなとは思ってたんですよね。しじみさんもそんなこと言ってましたよね。
そうですね、大谷君に打ち方似てると思いますね。なんか本人曰く、背高いと、ああいう打ち方に自然となるんですよって言ってたらしいですよ、秋広君的には。
はい、ということで大谷翔平バリのこう柔らかいバッティングが売りの彼です、はい。まあキャンプを全力でやってきて、そろそろくたびれが出てくる頃かもしれないし、開幕のスターティングラインナップにはちょっとまだ早いのかなという感じもしますが、せっかくだったらあともう数週間もうちょっと踏ん張ってもらって、でいっぱいね、宿題と課題を見つけていただいて、それの宿題を抱えて2軍に行くのも良いのではというふうに思って、3月4月の中旬ぐらいまでは秋広君に付き合ってもよかろうというふうに思ってたりしますよ。
はい、
なるほど、
はい、なるほど、なるほど。皆さんどうですか、この辺の注目選手。今秋広君の話も出ましたけれども、まあ去年ね、このジャイアンツの打線っていうのがこうね、猛威を振るったセリーグでしたけれども、
いやー羨ましいですね、
うん、羨ましいですね。先制する余裕があるっていうのはいいですね
やっぱでも、うん、なんでしょうね、外国人の名前を外してみると若干こう迫力に欠けるかなというふうなこともあるように、打線の文字面を見るとそんな印象もあるんだけど、それでもこうシーズン通じて20本30本ぐらいホームランを打てそうな選手もある程度確保しているし、この辺が火がちゃんとつけば秋広君のサポートもできるかなといったそんなイメージなんですよ、
うん
うん、
今年も強そうですね普通に強そう、
うんうん、
これで梶谷という吉川が普通に機能したらちょっとまた走るんじゃないかなと思いますね、
うん、ね、梶谷選手も FA で、来ていただいた1年目です。彼もどうですか、高岡さん、ひげを剃った梶谷の顔はいかがですか。
似合わないですね
、うん、まあひげのあるなしはね、置いといて、はい、とてもこう梶谷選手本気度増してね、現在取り組んでくれてるんですよね。うん、案外タイトルも狙えそうな気もしますよ。去年は佐野選手に続く2位でしたよね、打率ね。
そうですね、首位打者争いしてましたね、うん、終盤の方、うん、
期待してあげてもいいんじゃないかというふうに
応援してます
応援します。はい、次での人ましたいんだっけ。
いいですか、大丈夫ですか。
はい、はい
はいはい、では次タイガースの、開幕スタメンオーダー、それからキープレイヤーお願いします。
はい、タイガースはですねほぼほぼもうこれで決まりです。はい、1番から言っていきますね。1番センター近本、うん、はい、2番セカンド糸原、
うん、
はい、3番ファーストマルテ、
うん、
4番サード大山、
うん、
はい、5番レフトサンズ、
うん、
はい、6番ライトで佐藤輝明、
うんうん、
はい、7番キャッチャー梅野、
うん、
8番ショート木浪、
うん、
はい、そして9番が開幕投手藤浪と、
うん、
いう形になっております、
うん、
まあキープレイヤーこれもまあみんななんですけど、まあ強いて言うならばもう1番の近本です。
お、
1番の近本です。去年ですね、阪神なんで優勝できなかったっていうと、もう開幕ダッシュに成功しなかったからなんですよ。
なるほど。
あそこで大きくつまずいたから、もう優勝までちょっと道のり描けなかったと。で、なんでこれ開幕ダッシュダメになったか。まあ巨人に負けたっていうのももちろんあるんですけれども、この1番近本っていうのが絶不調だったんですよ。
ほう。
ほうほう。
1番がもう塁に出れなかったために、なかなか得点が入らなかったと。でも彼自身、もう去年に関しては2番だったり、打順結構も入れ替えられたんですね。っていう不安要素もそうなんです。2番で彼スタートしたんですよ、去年は。
なるほど。
うん、はい。で、つまずきとかあって開幕ダッシュ成功しなかった。近本自身も成功しなかったんですけど、今回は1番で、もう伸び伸びとやれてます。
うん、なるほど。なるほ
ど。はい。オープン戦も現時点で5割超えです。
おー、
はい、
すごい。
あと、 あと4打席立てば規定打席に乗って、もう首位打者という形になります。
おお。
はい。で、そのもう近本がですね、もう開幕投手から打ちまくれば、この後ろ見てください。うん、糸原、マルテ、大山、サンズ。ここもめちゃくちゃ計算できる打者揃ってます。
うん。えぐいですね。で、
そこの後にこれですよ、佐藤輝明です。
うん。うんうん、
これね、皆さん見られたと思うんですけど、うん、もう、バカ広い甲子園関係ないっす。
うん、やばいっす。
やばいっす。もう、外のまっすぐでカウント取りに来た球全部ぶち込みます。レフトスタンド。もうね、飛距離笑っちゃいますよ。もう135メートル余裕で飛びますからね。
うん
うん、もう左中間でも余裕で飛び込みますから。その彼をクリーンアップに置かなくていい、この今の阪神の選手との熱さ。
なるほど。
っていうのをちょっと私、こう押しておきたいです。スターティングメンバーに関しては。で、7番の梅野は悪くないです。
ですね。
はい。かなり出塁率も高い選手なんで、結構打線に関しては、ここ数年一番自信あります。はい。っていうのが阪神タイガースの開幕オーダーですね。今のところは。
なるほど。これはあれじゃないですか。皆さんいろいろ聞きたいことあるんじゃないですか。
あります、あります。
はい。なんでしょう。
西は開幕投手じゃない理由ってなんかあったんでしたっけ。
これはですね、彼、キャンプの終盤にですね、持病の喘息。
喘息、かわいいですね。はい。離脱の原因、かわいいですね。
もう、これが悪化しちゃって、
はいはいはい。
はい。あの、開幕からちょっと調整遅れ取りました。
ああ、なるほど。
そうなんです。なので、一番状態のいい、まあ、ボールに支配力のある藤波を開幕に持ってきたっていうのが理由です。
大胆抜擢でしたよね。
そうなんですよ。ししね、はい。サプライズです。
なるほど。西君って喘息持ちだったんですね。
みたいです。もう、阪神ファンこれみんな驚きました。そうなのつって。
オリックスの時はあんまし聞かなかったよね。
聞かなかったよ。はい。
うん、なるほどな。
なんか、
でも、
そんなイメージなかったから、
そうなんですよ。
でしたね。僕も喘息持ってるんで気持ちはすごくよくわかります。
ああ、そうなんですよ。もう咳が止まらなかったみたいで。
ああ、なるほど。
はい。でも、6人の中には入ってますからね。ちょっと後で言いますけど、開幕ローテの6人には。
うん、
入る予定なので、西もちゃんと入ってきます。2カード目に。はい。
以前もちょっと、タイガースキャストを聞かせてもらったかもしれないですけども。
はいはい。
糸井さんはご様子はいかがですか？
糸井さんですか、
はい、
糸井さんですね。まあ、打つ方は、まあ、頑張ってます。うん、40歳にしては。うん、はい。ただ、はい、守備走塁、
うん。
ここがですね、どうしても若い選手と比べるとかなり劣ります。
まあ、はい、しょうがないっすよね。
そうなんです。
鉄人糸井でも。
そうなんですよ。
ジャイアンツに小笠原道博っていう人がいた時にですよ。
はいはいはい。
急に来たんですよ。ガク
ッていうのが。なるほど、なるほど。
そんなイメージですかね。
まあ、そうですね。まあ、そうやって思ってもらってもいいと思います。
あの時、はい、飛ぶボールから飛ばないボールに急に変わったこともあって、それが相まってね、
うん、はいはいはい、
ガクッときた印象があったですけどね。
統一球。はい、
うん。なるほどね。
はい。まあまあ、でも佐藤輝明がもし調子落ちた時には、すぐにまあスタメンでいけるぐらいの。
うん。
力は全然ありますんで。
なるほどね。
はい。なるほど。はい。全然一軍に必要な戦力です。
はい。
はい。
なるほど。大丈夫ですか？もう皆さん突っ込みどころないですか？
大丈夫です。
もう僕も佐藤輝明ちょっと見たんですけど、やっぱパワーえげつないですね、あれね。
えげつないです。はい。
そう。あの、新人かって言われたら、いや、あれ新人じゃないなって。ちょっとなんか、ふてぶてしさも相まってかなり注目してますね。
はい。いや、お願い。新人王いきますよ。はい。
ちょっと狙えるかと思
ったら、はい。
どうでしょうな。
それでは、次行きましょう。中日ドラゴンズ、お願いします。
はい。まあ、中日もほぼほぼ決まってるっちゃ決まってるんですけど、まあ、若干僕の希望も含めてちょっと考えてみました。1番センター大島、2番ショート京田、3番セカンド阿部、4番ファーストビシエド、5番サード高橋周平、6番かな、6番ライト平田で、ここ7番がちょっと難しくって、まあ、オープン戦の実績から考えると7番レフト滝野かなと、で、8番キャッチャー木下拓也、 で、9番ピッチャー、開幕投手、福谷ですね。で、キーマンはもう強打です。確実に強打です。
なるほど。
で、いいですか、もうちょっと喋っちゃって。
どうぞどうぞ。
まあ、正直、皆さんが、じゃあ中日のベストオーダー組んでくださいって言ったら、多分こうなると思うんですよ、ほぼ。うん、大体こんな感じかなっていう気はして。で、まあ、レフトがね、今、一応ガーパーっていう外国人を取ったんですけど、入ってこれない。
はいはい。
で、福田とかがまだ2軍調整をしていると。
あ、そうなんだ。
で、うん、まあ一応、ネオをね、打撃を買って、今レフトで使ってるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとやっぱ落ちてきたと。で、そこでね、今、滝野という若手がですね、ちょっと今頑張ってるんですよ。
へぇー。
このまま維持できれば開幕レフトは滝野かなと。
ほう。
いう気はしてますよね。
なるほど。
初見だ、滝野っていう選手は。
多分、今3年目か、3年目か2年目ぐらいの若い選手で。
へぇー。
去年神宮で初ヒット打って、花火がボンボン出た人なんですけど。
おぉ
あはいはいはいはいはい。
嵐の。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
あの人ですね。
で、盛大に祝われてたこと。
あ、すごかったですね。多分、イチローの世界記録の時よりも花火上がってたんで。まあ、このまま維持できれば、滝の開幕一軍スタメンあるかなっていう気はしてますね。まあ、ネオと競争かなっていう気はしてます、ね。キーマンの強打、もうこれはずっと言われてるんですけど、
うん、
まあ、正直打線の力はかなりあると思うんですよ。うん、ベビシエド、周平、平田で、木下もかなり打てるようになってきました。もうコンスタントにヒットが打てる大島がいます。もう強打がしっかり打って出塁ができればもうかなり打線つながるんですよ。
なるほど。
だけど強打が、うん、まあ守備はもう日本一ぐらいの実力があるんですけど、やっぱ打率が2割3分、良くて4分ぐらい、出塁率もまあ3割ちょっとぐらい、盗塁も1桁だとちょっと、うん、もうちょっと頑張ってよと。
うん、
一年目の平田じゃない、一年目の強打戻ってきてよっていう感じになるので。
うん、ああ、なるほど。
打てればゴールデングラブって言われてますもんね。